アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は3月6日に大阪アジア映画祭で上映された香港映画、作詞家志望のノリス・ウォン監督、キャストのアーネスト・ブン、プロデューサーのウォン・ホイのアフタートークです。制作のきっかけ、苦労したこと、当時の香港と台湾の音楽界事情などについて語っています。会場ノイズやカメラのシャッター音でお聞きづらいところがありますことと、最後の通訳さんの部分が雑音で聞き取りづらいため吹き替えました。どうぞご了承ください。
ノリス・ウォン監督は今回が2回目、前回は、私の国生エドワードですね、前回は出品されましたけれども、2020年コロナがあって来れなかったですので、おそらく今回が初めて、どうぞご挨拶を。
こんばんは。皆さんこんばんは。はじめまして。这个电影呢就是比较香港口味，希望大家都看得开心。
この映画はですね、すごく香港映画らしい映画にできたと思いますので、皆さん楽しんでいただけたらなと思います。
アーネストさんも。
こんばんは。アーネストと申します。よろしくお願いします。
大家好，我是王海，我是这部戏的 producer。 好多谢大家过来看我的这部电影。
はい、こんばんは。この映画のプロデューサーのウォン・ホイです。皆さん、今日は足をお運びいただきましてありがとうございました。
作詞家に関する映画というのはなかなか珍しいと思うんですけれども、次元的な映画だと聞きました。
因為這個故事就是我自己的故事來的。咁就我以前中學就係好想做填詞人啦。咁之後就好似呢個故仔咁樣努力咗好多年都唔成功。之後我就轉行做咗電影啦。
はい、これは実は私自身の物語なんですね。で、昔はこうやって作詞家になりたかったんですけれども、いろいろ努力をした結果、やはりなれず、そして結局はこうやって映画を作る仕事に就いたということです。
お調べしたら10年前にもうすでに本を書いておられて、でおそらくこの映画の下敷きになっていると思うんですけれども、その当時 その本を出された時の思いというのはどんなものだったでしょうか。
这本书是在10年之前出版的，那就一路都放在我们的 office 我们的 studio 那里，那之后呢已经是有很多层在上面了，都从来都没人看。之後監製黃開咧就問我第二套戲想拍咩故仔，我就話不如你睇下嗰啲書啦。咁之後佢就話呢個故仔好有趣，可以改編做電影。
小説はですね、本はですね、10年前に書いて、で私たちのスタジオにずっと置いてあった本なんですね。ですのでもうその今ではもう埃がいっぱいかぶっているような本だったんですね。誰も読まないような本としてずっと置いてあったんですけれども、プロデューサーが第2作を何を作りたいかっていうふうに聞いてきたときに、私はこのお話を2作目にしたいなっていうふうに思っていますと言いましたら、プロデューサーが読んでくれて、これなら面白いからやりましょうということで今回実現しました。
10年前ということはまだ多分20代の頃だと思いますけど、その頃にも自伝を書いてたっていうのはなかなかすごいと思いますけれども、
当時写这个故事就是因为想话给自己听，我想放弃写歌词，我想永远都不再写歌词，就是一个我自己对歌词界的告别作。
当時どうしてこの話を書いたかというと、自分がいろいろ努力をしたのだけれども作詞家になれなかった、作詞家になる夢を諦めるということで、自分自身に対する作詞家への夢への決別という意味で書きました。
映画で描かれてたのは大体実話ですか。
好大部分都是实际发生过的，除了里面有一个虚构的角色，就是肥乜的角色，他的好朋友。現實生活中我是沒有這個好朋友的，但是我在製作電影裡面的好朋友呢就是黃開監製了。
はい、ほとんどの話が私自身に実際に起こったことなんですけれども、この映画の中で実際にいなかったのはマック というあの非常にいい友達という役柄の友達は実際にはいなかったんですね。で現実にはそういうマークはいなかったんですけれども、私の現実のいい友達というのは今のプロデューサーのモーハンです。
なかなか夢は実現しなかったという話だったですけれども、あのこの映画であのエンドロール見たら、おそらく確かあのほとんどの曲の作詞に名前が入ってたと思うのですけれども、今回作られた歌ですか、それともストックがあって、
全部歌戲里面全部歌都是新写的，咁就除咗一首就是第一首家常便饭笨嗰首就是旧的歌，嗰首真的是我 high school 的时候写的，咁其他都是新的。
はい、あのほとんど全てが今回のために書き上げた作詞なんですけれども、一番最初に出てきた、ハイスクール高校でやっていた最後にバンっていうやつがありました、ね、アホっていう音がほんのあった歌ですけれども、あれは本当にあの高校時代に書いたものです。
まあ夢を諦めることもないかなと思いましたけれども、
因为这套戏是我和罗哈根就是自己给钱投资拍摄的，想成真了。
はい、あの実はこの作品に関しては私自身とウォンホイのプロデューサーのウォンホイがお金を実際に出して投資をして作った、映画なんですね。ですのでどちらかというと私よりもウォンホイさんの方が、そういった、作詞家という夢を実現しているというふうに思います。
アネストさんもあのどんな雰囲気の現場でしたか？
我最深刻就是同麗英，即是遠遠 Maru 那一場，因為我其實是有一個伏線是要導演鋪的，是我去追他的，然後在而這個應該就是、這個、我這條線最驚喜或者最搞笑的位置。我在現場拍攝的時候都是第一次識圓圓，而我是覺得他真的很 attractive。
一番こう印象に残っているのが丸さんとのシーンなんですけれども、もともとその監督としては私が丸にこう彼女になってほしいというふうな追求をする、彼女を追いかけるというようなシーンを作ってあったはずなんですけれども、まあそれが一つびっくりし、また面白いシーンだったんですね。で実際にこの作品で丸と一緒に初めて共演したわけなんですけれども、実際の彼女も非常に魅力的な方でした。
ウォンさん、特に苦労されたことなどありますか？
因為我們講過這個是我和導演兩個 self-finance 的 project， 其實我們都不是很有錢的人，但因為我們很想完成這個 project， 所以我們就用我們的技術去拍攝。其實我們整套戲拍了15日，但是我們整個拍攝的時間是一年那麼長，因為我們拍幾天之後我們就停一停工，之後我和他各自去打工賺錢，之後又繼續去即賺到足夠的錢，那又繼續拍回來。所以有時會見到我們演員的身材不是很年輕，因為我們那個時期隔得太久，即女主角有時肥一點有時瘦一點，希望大家不要介意這件事。
しんどかったことというのがですね、これは監督と私自身がお金を出して投資してセルフプロデュース、セルフファイナンシャルの作品になったわけなんですけれども、実際私たち2人ともにものすごくお金持ちというわけではないので、そのお金の工面というのは非常に苦労しました。で撮影自体は15日間あったんですけれども、何日か撮影する、そこで一旦止めて、そして私たち2人とも他の仕事をしてお金をまた貯める、そしてまた少し取る、でまた止めてお金を稼ぎに行くというようなことを繰り返しましたので、見ていたらもしかしたら中の俳優さんのこう体の状態が違ってたり、ちょっと太ったなとか、ちょっと痩せたんじゃないのっていうふうに見えるかもしれませんけれども、そのあたりはお許しください。
面白い話をありがとうございました。ホールの方にすぐに手が上がりましたので、
あの監督にちょっとお伺いしたいんですが、香港で一般公開されて回らなくて、多分舞台挨拶等でお忙しい中をわざわざ日本に来ていただいてありがとうございました。あのそれで質問なんですけれども、あの前作 の、 あの私のプリンセイドはあのカントに比べると、あの若い役者さんをたくさん使ってらっしゃいまして、まあ、特にあの今回の主演の、ジョン・シュピンかな、彼女は多分大きな役で ここのアジアン映画祭やったら黄昏をぶっ飛ばせるんですが、もうあの、まあ、まあ助演女優だったんですけども、多分初めてだと思うんですけども、彼女を起用したきっかけというか、いきさつと、それからあの実際撮ったのにどうだったということを。
其實鍾雪瑩做主角呢一個咧，就係我哋非常之肯定嘅時期，因為佢本身喺香港都係一個注定嘅填詞人嚟嘅。咁佢就係亦都係曾經提名金像獎嘅演員，咁所以係好難得有一個作詞家，亦都係演員。咁我哋知道佢即係知道呢位演員之後，我哋就決定一定要開拍呢個電影，因為佢個年齡亦都好適合呢個角色。
彼女はですね、もう彼女の存在を知った時からもう彼女にしようと思っていたんですね。というのが、彼女はもともと香港でもまあまあ名の知れた、作詞家であり、そして先ほどおっしゃってたように、金像賞でもこうノミネートされるような、俳優でもありということで、まあ、彼女しかいないなと。でその彼女のことを知って、もうこの映画を絶対作ろうねっていうふうになったわけなんです。
確かにぴったりだったと思います。あの作詞もずっとされてて、随分あるんですよね、あの売れてますよね。他の方おられたら
楽しませていただきました。あの途中で、クリス・リーさんと組んでた時に、売り込みに行くの、レコード会社に売り込みに行くのに、香港の会社ではなくて台湾の会社に売り込みに行くというあのことになっていましたけれども、これどうしてあの香港じゃなくて台湾の会社に売り込みに行ったんでしょうか。であの香港の方たちから見た何か台湾のポップスの世界に対する何かイメージがあったのかとか、まあ、もしかしたらただ台湾に遊びに行くついでっていうことなのかもしれませんけど、ちょっと気になりましたのでそこをお願いいたします。
因為那個年代呢，香港和台灣的 music industry 呢其實是有很頻繁的合作的，是2006至2009這個期間都是很多台灣歌手去香港，或者香港歌手去台灣。這件去台灣即畢業旅行去台灣這件事是真實發生在我身上的，我當時就是帶著自己寫歌詞的碟就去了台灣的 Sony Music 那裡買碟，當然最後是失敗了。
はい、実際この年代の頃っていうのは、あの台湾と香港のこう歌謡界っていうのがすごく密接な関係があって、こういろんなこう、協業があったんですね。2006年から2009年ぐらいの間なんですけれども、でその台湾と香港の歌手が、台湾の歌手が香港に来て歌う、香港の歌手が台湾で売れるというようなことも非常によくあった時代なんです。で台湾に、旅行に行って、そのついでにこうやって自分の歌詞を売り込むっていうのは実際私がやったことで、その時は台湾のソニーミュージックに売り込みにかけたんですけれども、結果は同じように失敗しました。
あんな感じで友達同士で楽しく行かれたんですか。
同頭先大家睇到個劇情差不多，就是同幾個大學同學一起去畢業旅行。
あの大学の卒業旅行として何人かの友達と一緒に行きました。
ありがとうございます。
とても胸熱な作品ありがとうございます。あの作詞家を志望している女の子のパパがエリック・コットっていうところで、すごいあの90年代の広東語の音楽に影響を受けたものとしては胸熱なんですけれども、彼を起用した、いきさつも教えてください。
因為郭文輝是我自己很喜歡的演員啦，咁佢亦都有演出一些我很喜歡的電影，咁我覺得佢嗰個幽默感同埋喜劇感係好適合呢個角色，因為呢個角色嘅設計嘅原型都係我現實中嘅爸爸啦，都係一個好有幽默感嘅人，所以就請佢演出。
もともとエリック・コットは私が好きな俳優で、私の好きな映画にも出ています。彼はとてもユーモラスな芝居もできますし、コメディ感のある俳優です。そして私の父も彼と同じように非常にユーモラスな人だったので、ぴったりだと思いました。いかがでしたでしょうか。成功談ではなく果たせなかった夢を映画にした監督。前作私のプリンスエドワードもそうでしたが、監督が描く等身大の女性に共感する人は多いでしょう。 次回作も楽しみですね。